Passion 情熱インタビュー魂の声を聞ける。この番組はさまざまな分野で活躍されている魅力的なあの人、この人の熱いパッション、情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクターあっちゃんが務めさせていただきます。そして第2回目のゲストは、東京を拠点に全国各地で演奏活動をしてご活躍でいらっしゃいます、演奏家の皆さんで構成されているアンサンブルグループ、アンサンブルアンクラージェ、通称アンアンより、クールビューティーな小松まりさんと、サニービューティーなカズマナオコさんです。まりさん、ナオコさん、3週目になりますが、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。4月のマンスリーゲストとして4週にわたり、アンサンブルアンクラージェのパッションと題してお話を聞かせていただいています。さて、クールビューティーなマリさん、毎週くどいね、ちょっとねもうこれ定番になってしまう、もうこれでですね、決まってしまったもんですから、もちろんしばらくはこれで押させていただきたいと思いますけど、私の紹介の仕方があんまりよくないでしょうね。この、要は美しさとクールなこの狭間にこれ笑いを見つけてしまいますもんね。こんな風になってしまいますから、失礼いたしますさて、3週目ですが、いかがでしょうか。本日もさすが、こう軸がぶれず落ち着いた雰囲気でクールビューティーな感じで参りましょうか。こんな感じでよろしいですか
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございますマリさん、突然ですけど、普段って練習ってどれぐらいの頻度で何時間ぐらいかけるんですか。
はい、なるべく毎日楽器に触れるといいんですけど、うん、夜中に弾ける環境ではないので。
なるほど。
時間を見つけて、はい、細切れになってもなるべく毎日というのを心がけてます。
なるほど。まあ、日課としてはこうできるだけ毎日こう触れていくっていうことですね。365日ですね。
そうですね。
そうすると、お盆も、
お盆もいかない。はい、
そうかそうか、なるほど。そうすると決まった、いや、ピアニストでいらっしゃるので、はい、ピアノもやっぱり決まった、なんていうんだろう、ところで弾くんですよね。そうすると、だからほぼほぼピアノのあるところに、そばにおいでになる。
あ、その、そうできると理想なんですけど、
うん、
移動日だったりとかは、そういう触れない環境の時期もあるので、
うん、
365日を目標に。
なるほど。
はい、触れない時はイメージトレーニングで。
そうか、トレーニングってなんかあるんですか。例えばそれに変わるような指をこう、なんかっていうのあるんですね。
そうですね、はい、筋肉はやっぱり使わなければどんどん元気がなくなっていくので、うん、動かすように心がけてます。
なるほど、そういうのがあるんだ。我々なかなかその演奏していらっしゃる姿は拝見したりすることあるんですけど、その日々、あ、こういうことしていらっしゃるんだって。例えば現役の時のね、イチローさんのようにこう日常の決め事みたいなのって、初めてああいう方が見せてくださったから、こういう毎日の積み重ねなんだっていうのは分かるんですけど、まあ、アーティストとね、アスリートっていうとか、マインドの部分でも、まあ、コーチング的な領域だったりとか、演奏とかね、同じ技の上でこうプレイヤーとして積み重ねる部分があったりして、こう両者ともこう、まあ、お客様にこう見られながらこうプレイヤーとして表現するっていうのは、まあ、似て非なるものかもしれないですけど、近い感じを受けるんですよね。まあ、そういう部分でこうモチベーションとか、そのキープするっていうのは大切なんじゃないかなって、まあ、素人ながらね、思ってたりとか、はい、そこのところのモチベーションなんていうのは、もうマリさんのね、ご経験とかっていうと、もうそこじゃなくて、もう日常なんですか。そこはモチベーションなんていうことは特別じゃなくて、もうなんか生活っていうか、生きているうちのもう流れみたいな、そこまで深くもう達観してるから。
どうなんですか。いやいやいや、やっぱり日々のこう鍛錬の部分は、はい、楽しいものではないので。
なるほど。
自分を楽しませてあげるというか、
うん、
目先を変えながらというので、うん、 私2本の柱で動いているので、曲を作るのと演奏をするので2つあるので、
はい、
両方上手な逃げ場にして飽きたらこっちみたいな感じでやってます。
なるほど。そこのところはこう自分の中でこうなんていうかな、機嫌を整えるというわけです。気持ちを整えたりしてこう、ねまあ、作曲されたりそれとか演奏されたりとか、まあ、プレイングマネージャーみたいなところがあったりとか、プレイングマネージャーというかプレイングなんだろうな、コンポーザーみたいな感じです
よ
ね、はい、ね素晴らしいですね。そういう意味では、そういう話を、ね、聞かせていただくとね、いつものクールビューティーなマリさんがやっぱり音楽家なんだと思いながら忘れて、たまにね打ち合わせの時忘れることがあるので失礼かなと思いながらそうだやっぱりこの方音楽家だったんだなって思い出させていただきありがとうございます
ありがとうございます。
サニービューティーな直子さんいかがですか。直子さん、ね、要は楽器が変わったりするとやっぱりあの練習の仕方とかもやっぱり変わると思うんですけど、同じようにこうモチベーションとかいうのはキープするっていうのはやっぱり練習なんですか。練習ってどれぐらいの頻度、マリさんの場合とも楽器が違うのでチューバーなので、比べると、はい、練習のまず、
練習はでも毎日なるべく楽器には触っていたいですね、
うんうん、
楽器を演奏できない時間は、
うん
うんまあね、チューバーで、ね、チューバー持ってない時でも、まあ、マウスピースは持っていたり、
はい
まあ、いろいろ肺活量とかも必要ですし、あとまあ、ね、顔の筋肉とかも必要ですし、まあ、特に私は握力
はい、
握力も結構必要なので、
はい、
ピストンを押すときにね結構、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとか弱いのでなんて伝えなければ
失礼しました。そこで突っ込んだからですね、か弱いからっていうのを忘れてました。失礼しました。だって合気道やってるんだもん、はい、俺見てみましたけど、YouTube で。
なるほど。合気道をやってるのは、まあ、そこから音楽にね、つなげるために、はい。はい、合気道の、はい、真髄を知りたくて、はい。そこでどう音楽とつながるかを知りたくて、今やっております。
あ、そうなんですか。
はい。
面白いですね。なんかこう、体感っていうのかな。あれがしっかりしてると、こう、見てると「え本当?」っていうぐらいこうね、
うんうん、
相手の人が転げたりとか。
そうですね。
キックボクシングは?
キックボクシングはダイエットのために。
違うな、目的が違うんだ。でもダイエットって言ってもやっぱりそのあれじゃないですか、加減があるじゃないですか。そんなにあれですけど、やっぱり楽器弾かれたりするとあまりその普通のそのなんていうかな、女性の方とは違ってやっぱり落としてはいけない筋肉があったりとか、その使い方が違ったりするから、そこは気をつけないとっていうのはあるんじゃないですか。
ありますね。いろんな鍛える器具がありますね、
うん。
本当に今お見せできたらいいんですけど。
そうだね。
いろんな秘密兵器を持って、はい、車の中とかカバンの中とかいろいろ隠し持っております。
はなるほど。だからそのなんていうのこう。音楽家としてのその鍛える部分、残す部分と、あとはその、添いでいく部分っていうのは、やっぱりアスリートみたいなところがあって、その、演奏っていうことを中心に考えたときに、肉体をこう、使ってされるわけだから、普通の方のその、体重計乗って何キロの世界じゃないですもんね。そこはあくまでも、この、なんていうか、音楽家としての、あれですよね、あるべき状態にっていうところですね。
楽器を演奏するための筋肉は、ねはい、落としてはいけないなとは思っております常にね、はい。
そういうのってなかなかないですよね。そういうの聞くっていうのは言われればそうかと思うけど、私たち演奏していらっしゃる時にそういう風な顔の筋肉とか例えばどこの筋肉だなんていうのを意識して、うん、これからそうすると あここ鍛えてるんだとか思いながら見ればいいのかな違う
ね、食べたり普段私口普段のね、
はい、
人間はやっぱ食べたりとか喋、はい、ったりという筋肉の他に、はい、演奏する筋肉が別にあるので、う
んはい、
その部分をやっぱり鍛えとかないと、うん、ね衰えてしまうので。
なるほど、
はい。
さて本日のテーマはサントリーホールへのパッションと題して情熱インタビューを進めてまいりたいと感じております。マリさん、アンサンブルアンクラージュのこの演奏家の皆さんにとってこうサントリーホール ってこう象徴的なシンボリックな目標とする聖地のようなホールなんですか、まあ、高校野球でいうと甲子園とか駅伝のマラ箱根マラソンのようなそんな感じですか。
そうですね、あの敷居がやっぱりとても高いので、
はい、
個人的にはあの目標にも置いてなかった感じです。
あ
こういうところで演奏できたらいいなっていう、
うんうん、
あのサイズ感はせいぜい600ぐらいのホールで、
はあ、あの
サントリーホールは大きすぎて、うん、ちょっと数年前までは目標にも置いてなかった感じでした。
そうですか、まあ、客席だけで言うとね大ホールは2006席かな、うん、で1階が858で2階が1148っていうもう、うんね、そういう皆さんのこう、まあ、聖地と言わないけどそう憧れのっていうかなそこでやれたらいいなっていうのは分かる、うんまあ、ショーホールでさえね384また432っていうふうにちょっと、
うん、
いろいろ演奏会の標準によってこう変わるみたいですけれどもでもそういう中であれね、うんはい、されてらっしゃるからと思うんですけど南子さんにとってサントリーホールってどんなホールなんですか。
そうですね、あ2016年のね2月28日に、はいあのサントリーホール の, あのブルーローズの方でコンサートをすることができたんですけれども、はいまあ、その時それもできるかなと思って、
うん
ねあのまあ、審査も厳しいですし、
はい、
あの自主公演で借りるっていうのは、
うん、
本当に、まあ、夢が叶うかどうかってやってクラウドファンディングでお客様に応援していただいて、
うん、
本当にその時はブルーローズでコンサートが夢のようでしたね。
なるほど、はいそうか。
それで大ホールにいつか行ってみたいって次は大ホールへっていうような気持ちはとても強かったんですけれども、
うんうん
うんまあ、本当にあの去年の12月に大ホールでコンサートができるなんて、はいね、夢のようでした、
ねはい、昨年の12月に開催されたアーチ柄コンサートでご出演されたんですよね、はいはい、このコンサートに出演できるかどうか投票なんですもんね。
そうですね、投票でお客様の投票で、まあ、私の、
はい、
私たちを応援してくれるファンの方が、ね
うん、
あのどうせなら1位通過で通すあのサントリーホールに行かせたいという気持ちがね、うんはい、私たちをサントリーホールまで連れてってくださいました、
ね、あの BS 富士山って動画配信サイトがあって、うん、そこでアーティストさんがこう投稿して動画にこう視聴ができるようになってて、まあ、あの見ててで視聴者さんが投票して、まあ、ミュージックボートっていう感じかなあの、
はい、
数で決めるんですね、うん、私もこれ直子さんのツイッターあれしてましたもんあの見てましたんであ
の本当ですか。
2016年の、ね、9月の、ね、29日の23時59分締め切り直前で2位だったんですよねって言ってやってましたもん。
そうえだけどね本当は1位だったんですけどね、
うん、
投票数がねうん、なぜかね、12時の時のね、投票数と、ね、
うん、
締め切り、ね、時間がね、なぜか結構早くに締め切られた数字とね、
うん、
違くなってしまって、それで結構、ね、応援してくださったお客様が、まあ、大変怒ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、結局、まあ、私たちが、1位っていうことは変わらなく、
うん、
そしてサントリーホールに行ける、いけるっていうことにお客様は納得していただいて、
うんはい、1位は1位ですもんね。だから翌日の、どっち見たかな、フェイスブック全部載ってたので見ましたけど翌日、
はい
ね、フェイスブックではだから1なんかその説明していらっしゃったんですけど4919票ですね、
はい
はいうん、素晴らしいね1位で、
本当にね、
そう
なんか本当その時は北海道から沖縄までたくさんのお客様に応援していただいて、
うん
はい
はい、そういうところが日々ねどういうふうに活動していらっしゃるかっていう時に皆さんのそのお声をね感じれてひとしおかなっていうふうにね私こう、うん、見てて拝見していただいたんですけど、うん、その時ってどんな曲演奏されたんですか舞さん。
応募段階では、はい、モーツァルトの、楽曲から選曲をしたんですけれども、うん本選の時は、
はい
曲を変更しまして、
はい
ポーレのピアノ四重奏曲を本来、管楽器で演奏する曲ではなくもともとは弦楽器用に書かれた曲を、 アンサンブルアンクラジェのメンバーで演奏したので、原曲とは違う編成で。
はあ、そこはあれですかね、この4名の方が演奏してらっしゃったんですけど、さっきおっしゃったピアノ40奏曲第1番ですね、松山真澄さんですね、サックス、で、川越あゆみさんサックスですね、こちらもで、和馬直子さんがチューバで、小松真理さんがピアノというこういう編成ですけど、それって真理さん、私素人だから分かりきるかどうか分かるんですけど、その編成にされた中、思いというか意図というかっていうのはちょっと教えていただけませんでしょうか。
応募の段階でとりあえずメンバーの中から4人で、応募動画を作って、うん、本選はみんなで賑やかに出れたらいいなと思ってたんですけど、
はい、
応募段階と同じ人数で出ましょうねということになり、
なるほど、
はい、それで4人になりました。
なるほど、そうかそうか、そこであれですね、整えられたっていうか、さすが音楽監督でしたから、アレンジというかそこで組み立てられたんですね、なるほど、ありがとうございます、うん、でこのアーチ柄コンサートの DVD が発売されるんですよね、
うん、そうなんです、
限定でね、はい、はい、でこれ何枚でしたっけ。
ですね、限定15枚
あ
15枚
また微妙な数字なんですけど、これレアな感じがしますね、15枚って。またね、数枚だったらそれはそうですけど、15枚っていうのはこれなかなか。お値段っておいくらでしたっけ。
はい、税込みで3800円です。
はいですね、15枚限定で税込み3800円。また送料の方はね別にあるんですけども、
はい、
こちらの方をですね、やっとお待たせしたという形で、お申し込みいただけるっていうことになりましたので、はい、こちらはですね、この番組を聞いていただいたリスナーの方を中心にですね、番組公式ホームページの方とか、Facebook 等にも、SNS にも、載せさせていただくんですけど、私どものアナラジの番組公式メールアドレスね、ですね、info@analaji.com、info@analaji.com、こちらの方にですね、名前欲しいよって、お一人一枚ぐらいにしていただかないと、皆さんこれね、大競争になってしまうので、有料で誠に恐れ入りますけれども、ご応募の方はですね、こちらの、メールアドレスの方ですね、お名前とか、ご住所、ご連絡先ですよね、そちらの方を明記の上ですね、枚数、できれば1枚ということでお願いしたいと思うんですけど、全部買い取っちゃうよっていうと他にもね、聞きたい方もおりますので、そこでご配慮いただいてですね、ご応募いただければ真理さんとか直子さんの方に、ご連絡させていただいて、この旨手はずを整えさせていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
私もこれ早めにしないと手に入らないなと思って今どういうふうに俺は申し込むのかなとか思いながらですね、しますけどさて、直子さん、続いてですけども、
はい、
パッションにふさわしい曲を聴かせていただこうって思うんですけど、このアーチ柄コンサートで演奏されたピアノ四重奏曲第1番がパッションのシンボリックな1曲じゃないんですよねどの曲をおすすめいただけます
そう、私おすすめの曲いいんですか。
はい、お願いします。
私のオリジナル曲で、
はい、
チュービーソングという曲があるんですけれども、
チュービーソング、はい
はい、その曲をかけていただくことはできますか。
はい、もちろん喜んで。ただサントリーホールのね、こう聞いたところで、はい、演奏日の前日になんかこうなんかすごく感動する出来事があってっていうのはちょっと小耳に挟んでるんですけど、新潟の方で、そのお話ちょっと聞かせていただいてもいいですか。
はい、新潟ウィンドオーケストラのメンバーの皆様と一緒に演奏したチュービーソングがあるんですけれども、
はい
はいはい、ね、私新潟に行ったきっかけは、
はい、
やるせなすいしーちゃんが企画した、
はい、
ワンスモールステップという、
はい、
1時間5円で2時間までで何でもしますっていう企画を、
はい、
やるせなす石井ちゃんから授かって、
はい、
じゃあカズマ やりますと言って、うん、新潟と北海道の小樽でやったんですけれども、はい、その時に新潟ウィンドウの団長さんがその応募に申し込んでくれて、
はい、なるほど、
まあはい、そこからのご縁で、じゃあ、カズマさん、新潟ウィンドウと一緒に定期演奏会をやりませんかとお話をいただきまして、はい、それがサントリーホールの前の日だったんですね。
なるほど、はい、またそこでも素敵なこうストーリーっていうかあるんですよね。遅くまで、要は翌日、うん、で新潟から戻らなきゃいけないじゃないですか、サントリーホールまで。
そうですね、本当にね、とってもいい新潟ウィンドウのオーケストラのメンバーは、はい、もうとっても優しくて、もうね、明るい、
はい、
うん、まあ、音も素晴らしいですし、うん、まあ、一緒に共演してとても幸せでした。でその後の、打ち上げの時にも新潟の美味しいお酒をたくさんおすすめしてくださいまして、
はい、
まあ、思い切り飲みましたけれども、
こんなんだ
ね、マリさん。
ね。ね、それで深夜バスで、ね、帰ってきました。
深夜バスで帰んなきゃいけないから、うん、
はい、
お風呂にね、入らないで次の日サントリーホールに行くのは良くないだろうということで、
はい、
コンサート終わったら私とマリさんを温泉まで連れてってくれたり、
はい、
その後新潟の美味しいお酒をたくさん飲ませていただいて、
はい
はい、そして深夜バスまで私と
の
ヘロヘロになった私とチューバーを運んでいただいてバスに乗せて無事にちゃんと次の日東京に着きました。
なるほど。そういう前日があってのサントリーホールなんですよね。そういう温かい方々のなんていうかな、演奏の交流があってのね、新潟ウィンドウオーケストラの方々、はい、一般市民楽団で、歴史も長い、またこれはホームページの方にも載せさせていただきますので、ぜひご覧いただければと思うんですけど、まあ、こんな素敵な一般市民楽団の方々がおいでになるんだな、まあ、そういう、ね、全国各地にアンアンさんのその、はい、なんていうの、おつながりがあって、でその流れでサントリーホールに、つながる道ということで、うん、でお客様の中にもね学生さんなのかな、なんかおつながりのある方がおいでになったんでしょ。
あ、そうですね、チューバを吹いている、
うん、
新潟のね中学校高校の生徒さんが聞きに来てくださって、うん、でなんかやっぱ女の人でチューバを吹いているってなかなかなくて、
うん、
一体ね、なんか太ったおじさんとかが黒で多いんですけれども、怒られるから。でもね、だからその、思春期の中学生の女の子とか、高校生の女の子がチューバになって、
うん、
うん、なんかちょっと恥ずかしいとかいう気持ちが多かったみたいなんですね。
はい、
で、まあ私を呼んでくださったきっかけは、まあ、チューバ女子で、プロとして活躍している人がいるよっていうのを見せたいという気持ちで、
はい、はい、
そういう気持ちで呼んでいただいたんですけれども、
うんうんうん、
はい、もうそしたらね、コンサート終わった後に、私もプロになりますとか、チューバ頑張りますとか、
いいね、
そしたらお父さんがチューバ買ってあげますとか、
お
で、うん、いいな、私も買ってくださいって言ったんですけど、
娘か。
いいな、お父さんすごいと思って。
すごいね、それはね、だからそこでね、そこでのご縁っていうのは、その方々がサントリーホールにね、皆さんがこれから行かれるってお姿を見ながら、はい、私もいつかはってね、
うん、
心に刻まれたかもしれないし、それはすごい貴重なっていうか大切なね、一日というか、うん、コンサートのタイミング、
そうですね、
それはね、そういう一つ一つのお出会いがやっぱりつながっていくと、うん、皆さんとね、うん、ご縁がつながっていくっていうのはいいですね、とってもね。
ね、そうですね、そのね、楽器さんが将来プロになってサントリーホールで私も演奏するんだっていう気持ちに、ね、うん、なってくれたらいいなと思います。
そうですね、うん、そこが皆さんの アーンさんだけではなくて、その方々もご一緒にそのサントリーホールへのパッションっていうのをこう共有してるなっていうのは、すごく今のお話でね、聞かせていただいて、いいお話だな
あ。サントリーホールに行く応援をね、たくさんしてくださった一人で、
はい、
あの9月の時点ですごいたくさん応援してくれた小樽の、
うん、
小樽でその時あの、まあ、1時間5円でって出会ったんですけれども、はい、その中であの応援してくださった方が、まあ、12月 の、うん、あのサントリーホールのコンサートの、
うん、
あの前に亡くなってしまって、
う
ん、
はい、
まあ、私たちの演奏を聴かせたかったなっていう思いはすごい、うん、今でもありますね。
なるほど。あのフェイスブックで拝見しました。皆さんで音楽層というのかな、皆さんでね、あのして差し上げたのを私拝見したのが記憶にありまして、で、あ、この方々ってどんなおつながりなんだろうなってすごくね、あの残っててですね、今お話聞かせていただいた、あの方なんだ、そのなんて言うんだろう、あの記事も読ませていただいたし、フェイスブックで上がってた、そのなんていうかな、皆さんで送って差し上げたいって書いてあったのをね、今思い出して、
うんうん、ね、
そういう意味では、
ね、まあアンクラージェで、
うん、
あの北海道でコンサートできたらすごいいいなと思います。
そうですね、
はい、
あのぜひそれは私もあの拝聴させていただきたいし、ご一緒にねついていきたいなという思いがあるので、ぜひそれはね、
はい、ね、実現させましょう、
ね、叶えていきましょう、はい、そういう意味ではね、マリさん、あのその先週聞かせていただいたチュービーのテーマと今回のチュービーズソングっていうのはどういうように、違っているということは、どんな風なんですかね、はい、教えていただければ。
あの先週聞いていただきましたチュービーのテーマは、あの、はい、なおちゃんと私2人だけで、
はい、
あのスタートしたこのチュービーの曲の元になった、うん、ものを聞いてもらったんですけれども、
はい、
タイトルにちょっとアレンジを加えまして、チュービーズソングとして、12月8日は演奏していただいたんですけれども、
はい、
吹奏楽版で本当に豪華に、賑やかに華やかに演奏していただけて、うん、あのなんか作曲者冥利に尽きるっていう言葉あるじゃないですか、
はい、
なんかあれを味わいました。
なるほど、素敵、は
い、あ、嬉しいですね、
素晴らしい。
ユートピアという、うんうん、あの新潟の後ろにパイプオルガンがあって、
うん、
あのお客様からはあれがサントリーホールだったのみたいな感じであの、うん、聞かれるぐらい本当に立派なホールで響きも良くて、
うん、
はい、
うん、なんか全部つながってますよね、そういう意味ではね、温かさもそうだし ね、
はい、
うん、すごく、だから音楽ってつながるんだな、人もつながるし、一つの楽曲もこう皆さんがこう長年携わっていただきながら育んでいったりとかね、そういうようなこう息遣いを感じますね。なるほどね、ありがとうございます、素敵なお話で、ぜひこの、ね、本日はこのチュービーズソングを聴きながらお別れになるんですけれども、あの、はい、その前に、はい、直子さん、直近、まあ、こう、今、コロナウイルスでね、職もあって、いろいろあって、コンサートなんかも、こう、あれですけれども、今のところ、この、あの、収録の時に分かっている範囲内で、また今後変わってくるかと思いますけど、教えていただければと思うんですが。
そうですね、今のところ、コンサートが、あの、日にちを、まあ、5月30日にコンサートと、6月7日にコンサート、7月の8日にコンサートと決まってるんですけれども、
はい、
まだあのコロナウイルスがどうなるかわからないので、う
ん、はい、
今の段階としては、
うん、
あの森にステージを作るために、
はい、
あのスコップをね、うん、あの大量に募集しております。あと
スコップね、はい、
スコップとあと、まあ、ユンボをね持ってる方がいたらぜひユンボを持ってあのご参加、一緒にねステージを作る、はい、あのお力添えをしていただけたらと思うのと、
はい、
あとまたそこでコンサートをするために今あのチュービーランタンを売ってるんですね、
はい、
それとあと音と光のコンサートっていうのをあの企画しておりまして、その時にもそのチュービーランタンを持ってきていただきたいので、
はい
はい、ぜひあのランタンご購入いただければと思っております。
わかりました。はい、それはどうしましょうね。私どもの、せっかくご出演いただいたようなアナラジの先ほどの、番組ホームページから、こう、はい、いける、メールアドレス、そちらの方にもお声掛けがあったら、はい、皆さんの方にもご連絡を差し上げるということで、いいですかね。
はい。
うん、
お願いします。
そうですね、あとはまあ奈子さんたちと直接ご連絡を取れるっていう、つながる SNS っていう形でも情報を載せてますので、どちらでも結構です。私どもの番組の方にあれば、奈子さんとマリさんの方にお伝えさせていただくので、はい、そういうことでね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。続いてマリさんから直近のコンサートについてのお知らせでございます。先週もトリニティインフィニティね、無限大の3人って感じですけども、が送る夏の訪れということで、メンバーがクラリネットが松永由依さん、ファゴットが今井純子さん、そして我らがクールビューティーなピアニスト小松真理さんの、この夏が訪れが待ち遠しくなるようなですね、コンサートですね、バッハのインベンションとかモーツァルトのピアノ三重奏第4番とかですね、まあ、当日はもう即興の演奏も聞けたりする。6月の27日の土曜日、19時から20時30分、会場の方が18時40分ということで、場所の方が名曲喫茶ミニョンさんということになっておりますね。荻窪ですね、これね。
あ、そうです、はい、
またホームページも載せさせていただくんですけど、まあ聞きどころ見どころ、魅力、まあ先日も聞かせていただいたので、どうですかね、もう一度聞かせていただきたいんですか、まゆさん。
はい、先日もお話しさせていただいたんですけれども、
はい、
歴史はですね、バロックから、令和までという、うん、振り幅を広く、
はい、
お届けしていくのと、はい、あと楽器もそれぞれの魅力が見える形で、
うん、
コンサートを行うことをちょっと重きを置いているので、あ、ピアノってこんなに、はい、面白いんだとか、バロットってこんな音出るんだとか、そういう発見をコンサートに来てしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。私も参加させていただくので、ね、楽しみに、それまでに動いているマリさんにお会いできるとは思うんですけど、ここの時は初めましてになってしまう可能性があるんですけど、必ず伺いますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、以上のコンサートについての詳細はアナラジ番組公式ホームページおよび Facebook に掲載されていますので、そちらもご参加ください。続いて当番組アナラジからビッグなお知らせでございます。本日のゲスト、アンサンブルアンクラージェの小松真理さんと和真直子さんを、このお二人が5月3日から始まりますアナラジの日曜新番組のメインパーソナリティに決定いたしました。おめでとうございます。
素晴らしい、
素晴らしい、クールビューティーなマリさん、そしてサニービューティーな直子さんによる、番組のタイトルをよろしくお願いいたします。
アンサンブルアンクラージェの
ドルチェな日曜日。
素晴らしい、
わ
ブラボー、ブラボーですね、もうこれは
ブラボー、
もうブラボーですね、もうパーフェクトですね、これね、もうこれ降りてきた時にもう鳥肌立ちましたもの、さすが音楽家の方々だなみたいな。ね、最初何の日曜日はあったんですけど、どんな日曜日、ドルチェ、あ、素晴らしい、ドルチェを持ってきたかみたいな、ね、なかなか、メインパーソナリティのマリさんと直子さんにこうアンアンのメンバーがね週替わりで、登場する、そういう番組ですね。でアンサンブルアンクラージュの活動の中でも、はい、昨年ね、サントリーホールで演奏されたそうなので、まあ今とこないな、これ違うわ、ごめん、変なとこ読んでた、失礼、今なくしますね、戻します、はい、メインパーソナリティのマリさんと直子さんにアンアンのメンバーが週替わりで登場する番組でございます。楽しみですね。またね、いろんな方々ご紹介いただいたりとかですねして、どんな番組になるかなっていうね、そういうのはとても楽しみでございます。そうだな、そういう意味ではいろんな企画をね、実はですね、この、放送の前に、ね、打ち合わせの方が長いんですよ、うち。打ち合わせなのか、別撮りで喋ってるのかってぐらいですね、楽しくて楽しくてしかないので、皆さんにはそこをね、実はちょっといろんな仕掛けをしておりましてですね、そういう模様も聞きたいだろうな、と思いながら、ちょっといろいろ聞くことがですね、お待ちいただければな、と思いますね。
はい、
そうですね。で、 引き続いて来週になりますけども、アンサンブルアンクラージュの活動の中でも、これまでの活動を踏まえた上で、オーケストラのオーケストラへのパッションということでですね、お話を聞かせていただきたいなというふうに、来週は最終回になりますが感じております。マリさん、ナオコさん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
マリさん、第3回目収録いかがでございましょうか。
あ、もう緊張はせず、はい、楽しく喋らせていただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。ナオコさん、いかがでございましょうか。
はい、はい、私も楽しく話すことができました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。また来週はいよいよ最終回でございますけども、お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
皆様には第1部をお楽しみいただいております。引き続き本日は第1部のスペシャルプログラムがございます。チューバ奏者の和間直子さんをお招きして、チューバをフューチャーしたゲストステージをお送りしてまいります。それでは1曲目、チュービーズソングです。和間さん、お願いします。